イベント情報をちょっと私聞き逃してしまったんですが、でも最後だけよく聞こえて、ジンフェスのことを話していただいたんですね。で、夜11時ぐらいまであるから DIY の人は、結構夜更かし気味なのかなという話を耳に入ったところ で、だったんですけども、次の後半のトークは、ジンが大好きな、立石さんのトークになります。でも、そうか、はるかの章は、最近聞いていらっしゃる方は、まだあんまり馴染みがないかもしれませんけども、日本からのホストは私とその他に立石さんと神野さんっていう3人が、しばしば、登場します。で、立石さんは日本で日本で DIY 活動をされている、方なんですが、特に最近はフットボールのサッカーのジンを作っていらっしゃるみたいなんですけども、で、今回もジンの話かなと思うと、この頃、前回は靴下の重ね履きの話で、冷えをどうやって取るかっていう話だったんですが、で、今回も冷えの続きで、まあ、体も DIY にしていこうというか、自分でコントロールしながらうまく付き合っていくにはどうしたらいいかなという形の体も DIY な話題に入ってきました。ということで、今日の話題は何かというと、最近立石さんが鍼灸へ通っていらっしゃいます。この鍼灸、鍼とかお灸ですけども、アメリカにもあるんですか、鍼灸。どうなんでしょう。
針はありますね。アキュパンクチャーって言いますけれども、多分トラディションとしては中国系のものが多いのかなと思うんです
が、他の町にもいらっしゃいますよね。
そうですね。治療院はあり
あ
ます。
りますよ。
でも、お灸の方をさっきトムさんに説明しようとして、どう説明していいか分からなかった。
なんかパニッシュメントみたいですよね。熱く何かを燃やすみたいな。
もさもやすって言っても、何を身体にやってるんだろうという感じかと思うんですが、まずは立石さんの話を聞いてみたいと思います。トムソン、レコーディング、プリーズ、ゴー。
今日も立石さんに、お話を伺います。よろしくお願いし
よろ
まし
くお
す。
願いします。
今日もというのは、先日冷え取りのお話を伺ったので、その続きというか、その奥に実は立石さんは鍼灸というものに通っていらっしゃる
そうです
こと
ね。
を伺ったので、
はい。
鍼灸という字難しいです
あ
よ
れ難
ね。
しいですね。書けないですね、僕今。 考えてみたら。
で、あれ最初、あれこれ鍼灸って読んでいいのかな
そう
とふっ
ですよ
と不
ね。
安になってし
そうで
ます っ
よ
たんです
ね。
け
だ
ど、
から針とお灸ですよね。それで鍼灸ですよね。
どっちも多分アメリカの人に分かりにくいです
そう
よ
なんです
ね。
よね、きっとね。
流行って言ったりするのかな、鍼灸。
ねえ、やってそうですけどね。
お灸、なんか針とかはありそうな気がするんですけど、お灸まで行くと、
ねえ、確かにね、不思議ですよね。
小さい頃、私のおばあちゃんとかはお灸家でやってましたけどね。
そうですよね。お
と
灸は
か、
なんか
お
やって
灸を
ます
据
よ
えるっ
ね。
ていうことがありますよ
ね、お
ね。
年寄り
今
やってるイ
そう
メー
は多
ジあり
分
ますよ
ね、
ね。
わからないと
あ
思う
り
ん
ま
だ
す
けど、
ね。
あれは何を据えてるんですか？
もぐさ、なんか草
木
を、燃やしてるみたいですね。
で、それを通っていらっしゃるん
そう
です
です
か？
ね。きっかけっていうか、自分はちょっと軽い腎炎、腎臓の炎症で持病があってですね、別にそれでなんか日常生活別にそれで支障はないんですけど、基本的に自分は今、体に一部分なんかダメージというか、を抱えてるっていう自覚はずっとあるわけですね。で、たまたま知り合いの人が鍼灸に通ってるって話をしてて、すごく僕にとってはすごく信頼できる人だったんですね。で、その人もすごく不妊治療で悩んでて、でそれで鍼灸に通い出して、結局その人のなんか友達のお兄ちゃんがやってる鍼灸院なんですけど、そこに通ってて、すごくいいよと。で、いいよって言いながら通ってて、本当に子供が元気に生まれて、だから本当に体を作り変えていく感じで、そういうのを見てるとですね、鍼灸いいなと思っててですね、で通い出したんですね。
そこなんか症状がないとダメなんです
い
か？
や、全然そんなんないです。もう脈診ってすごいですよね。脈だけでその人のやっぱり体調を見て、だからその本当メンテナンスですよね。体のメンテナンスなんで、絶対誰しもがやっぱり行ってもいい。僕は神戸の鍼灸院に通ってるんですね。すごい遠いんです
遠いで
け
す
ど、
ね。
でもなんか行く価値があるのかなっていうか、やっぱああいうのってなんかやっぱりやる人との交流というか、人と人とのやっぱりこうインタラクションというか、なんかそういうのがすごくやっぱり大事なんだなっていうか、やっぱその人柄っていうか、あこの人だったらいけるなってか付き合っていけるなっていうような人をやっぱ探すのっていいな。だから僕の場合は割となんかその友達がそのいいよって、その友達をすごく信頼してたので、その人がこうやって言ってくれるっていうことはやっぱこれはタイミング的に行けっていうことかなって、僕は結構そうやってタイミングをこう無理に、まあ、変に意識しちゃうとこあるんですけども、あせっかくこうやって言ってくれるってことはなんか行った方がいいのかなって思って、まあさっきこの間も言いましたけど、やっぱ何でもやってみるっていうやっぱり生き方からすれば、やっぱりパッとこう新旧っていう今まで考えもしなかったものがこう投げられた時に、あこれは別に拒否するんじゃなくて行ってみようと思って行ってみて、まあ通い続けることになったっていうのがありますね。あともう一個面白かったのは、あの普通なんか新旧師っていうとなんかすごいおじいちゃんがやってるイメージあるじゃないですか。でその僕の言ってるところってすごい若いお兄ちゃんなんですよ。本当に開業したてっていうか、でもなんかその友達が面白いこと言ってたんですけど、どうせね長く付き合うんだったら若い方がいいでしょその自分も年を取るわけだし、相手がまあおじいちゃんだったらもしかしたら自分より先にいなくなる可能性高いんだから、これから長く付き合うんだったら若い方がいいんじゃないって言われて、なるほどって、その考え方も面白いなと思って、だから若い兄ちゃん本当に若い人で、もうその人が一人でやってる、隣に家をあって家の一部を新旧にしてるっていうのがあって、なんか芦屋にあるんですけど、なんか月に1回ぐらいのペースで僕は芦屋に行って2時間ぐらい、
2時間もしてもらえ
るんですか？結構かかるんですよ。だから一人一人をこう見てて本当大変な仕事だと思うんですけど、よくこれでペイするなと思うんですけど、2時間ぐらいみっちり針をやってお灸をやって、でちょっとマッサージをして終わりっていうのをやってます。
針って知らない人からするとまず、って思っちゃいます。
そうですよね、まあ、細い細い針ですよね、で昔はねやっぱり技術があれだったから、やっぱ太い針でやるから中国ではすごい痛い針を打ってたんだというらしいんですけど、やっぱ今やっぱり技術の進歩、特に日本の針を使ってるのかな、とにかく細いんですよね針って。でそれをこうトントントンってやっていくから全然痛くないんですよね。
それを体に刺すんですか？
刺すんですよね、トントントンと。で面白いんですよね、だから本当にツボ、体中のツボをこう向けて、結構フィーリングだって言ってます。なんかそんななんか決まったあれはないらしくて、なんかその人がその時その時に応じて、あの鍼灸師さんがもう本当に気軽にトントントンと針を一本ずつ打っていく、まあいろんな打ち方もあるんでしょうけど、その刺しっぱなしとかね、こうたくさんの針を刺しっぱなしにする場合もあるんでしょうけど、まあ基本的に一本ずつ針をポンポンポンってやって抜いて、またポンポンポンと体中のツボをめぐってこうやってって、でたまに痛い時ありますよ。痛いっていうかなんかちょっと違和感というかグッとくる痛さがあるんですけど、でも面白いのはやっぱそれはね分かるらしいんですよ、打ってる方も、あ今痛かっただろうねすいませんみたいな、あ面白いですよね。で逆に自分は痛くなかったけど向こうがなんかあ今痛かったでしょうみたいな、なんかずれる時もあるんですけど、そのずれたりずれなかったりっていうのもなんかすごく面白いですよね。
その針を打つことによって何かが何をどういう
刺激を、やっぱりね刺激なんでしょうね。だから結局やっぱその刺激だとツボ押しの刺激なんだと思います。あのだから本当にやっぱ不思議な世界ですよね。だからなんかやっぱそれが効くんでしょうね、血の巡りだったり何か。で面白いこと言ってたのは、そのやっぱりなんか東洋医学の世界というかっぽいなと思ったのは、あのやっぱりね、あのよくあの水と風となんか土と火みたいな、なんかそういう世の中をこう構成する元素みたいな、なんかそれと同じことで、針は要は水面に石を投げ入れるような刺激を与えるわけですよね。水面に波紋を広げていくっていうか、針を刺すことによって波紋のようにそこにボワワーンとなっていくと、でそれを火で埋めていくのがお灸なんですっていう、その状況に対して水にこう石を投げて波紋を広げたっていう状態を作っといて、でそこをなんかまあケアっていうか穴埋めするように最後火で押さえて沈めていく感じみたいな、なんかそのだから針とお灸はそのセットでやられるんですよ。
あ、そうなんだ。そんな、
だからうまく言えないですけど、なんかそんな例えで
説明して、別々のものかと思っていた。
まあ、もちろん別個でも存在するんでしょうけど、とりあえずまあそれで効果が多分高まるんでしょうね。やっぱ最後は温めていくって、たまに暑い時ありますけど。 やっぱりその針を刺してやっぱりあれとやっぱり体にやっぱダメージってやっぱあるわけですよね、やっぱりね、刺されてるわけですからね。そこをこう埋めていくように火で埋めていく発想っていうか、だから水と火っていう比喩をそこで使った時に、ああ東洋医学面白いなと思いますよね。
今聞いてて面白かったのは、こうやりながらそういう説明とかしてくれ
ますか？喋ってくれます。あのもう無駄話とかも、もう世間話とかよくやりますよ、本当に。
あのお医者さんにはなんか気楽になんか聞けなかったりとか、すごく高圧的に言われたりとか、もうなんか症状の話しかしないっていう、でしかも5分ぐらいとかで、今の話だと2時間結構話を続けてって、
だから人と人が出会うことで、で人としてトータルに見てくれるっていうか、だから本当に西洋医学がいかにこう部分的なものを治すことには優秀。もちろんあのそう、僕昨日先週の話言うの忘れましたけど、あの僕が言うことは別にあの正しいわけでも何でもないんで、あのもしご自身であの冷え取りやるなり鍼灸やる場合は、あのご自身の判断でいろいろ調べていただきたいと思うんですけれども、うん、あのまあ、僕の今実感でしか喋れてないんですけども、やっぱりこう、まあ、もちろんバランスよく西洋医学の大事なところもあるわけですよね。その緊急でなんかね、例えば切ったり血が出たれば、それは止める薬を塗るとか、対処療法としてね、やっぱり西洋医学ももちろん大事だと。それは鍼灸の先生もやっぱり言いますよね、うん、あの本当にダメな時はもちろん西洋医学が大事ですよと。でもそうじゃない部分で、例えば全体で体をその病気に打ち負かすというか、病気に負けない体作りをじわじわとこうトータルにバランスよくやっていくっていうのが大事なんだっていうのが、やっぱ東洋医学のやっぱりポリシーだし、でたまに針刺してて全く体の遠いところでピピッとなんか神経痛くな、痛いというかなんか反応したりする場合もあるんですよね。だから本当に体はつながってるっていうことをたまに実感しますよね。で実際そういう風に治療するみたいです。僕はだから内臓が悪いけれども、本当に全身くまなくやっぱり針は刺されていくんですけども、やっぱそこにはちゃんと理由があるみたいで、やっぱりどっかとどっかがつながってるから、やっぱりトータルでこう気の巡りっていうか血の巡りを良くするためにメンテナンスをしていく発想っていうのがやっぱ東洋医学で、かつやっぱりその副作用がないというのはいいですよね。
そうなんですか。
やっぱ副作用っていうか、その薬で飲むと絶対副作用って出るじゃないですか、これはもう絶対そうなんだと。だから薬を使わないわけですよね。その代わりあの冷え取りでもよく出てきますけど、メンゲン反応っていうのが出てきますよね。その
どんな字書くんですか。
メンゲンってね、ちょっと難しいんですよ、漢字で書くと。メンゲン、うん、なんかね、どっかにちょっと僕も書けないんですけど、メンゲンっていう言葉よく出てきます。で、まあ、冷え取りでもそうですし、よく出てきますし、その体験記でも。で針の場合だとやっぱ刺した後はやっぱちょっと体がだるいと。
あ、
で本当は理想を言えばだるい時にはもう横になってゆっくり、うん、あの寝てほしいっていうのはあるみたいですね。ただ僕はあの月1回こう神戸に行くので、まあ、僕はその月1回神戸に行く時に合わせていつも京阪神のサッカースタジアムに午後行くっていうのがお決まりのコースなんですけど、
なんか行った
行った後に僕はよくサッカー見に行きますね、まあ、せっかく神戸まで行くん で神戸からだったらもう関西だったら、ね、神戸のスタジアムもあるし、あの帰り寄って万博競技場も近いしとかいろいろ選べるんで、サッカー見に行く、あるいはサッカーのない時は僕はあの鍼灸師さんに勧められたあの港山温泉っていうところに行きます。神戸にね、三宮の近くにバスで乗っ、もう本当に大都会の三宮からバスで10分も行ったところに、あの平野っていうところがあって、北の方にそこの近くに港山温泉っていうのがあってですね、でその鍼灸師さんは割とね、あの温泉が大好きで、全国の温泉詳しいけどもその方が認めた温泉がその源泉で本当に体にいい温泉、大体の温泉は水で薄めたり薬品入れたりして本当は嘘なんだと言ってるんですね、彼は。でも本当の生のいい お湯が出てる温泉があって、で実は近くにあるんですよって言って、僕たまに行くんですけど、港山温泉、本当にあの寂れた普通の銭湯みたいな、ちっちゃいちっちゃい本当に温泉街じゃないんですよ、本当に街中にある温泉があって、でたまに行くんですけど、で確かになんかいいお湯だなっていうか、なんか僕もなんかその先生のおかげでなんかその温泉の良さが分かるようになったっていうか、温泉でさっきの半身浴も相まってこう、この間もゆっくりゆっくり入ってぬるいお湯をずっと使ってたんですけど、なんかそういう楽しみ、その神戸に行って帰りどうするかっていう楽しみで行くから、でもまあ鍼灸の人も言うにはやっぱ鍼灸した後に温泉行ったらもう本当に完璧ですよみたいなことをよく言うんですけどね、やっぱそれは体にいい、ね、やっぱリフレッシュになるんでって言って、だからそういうのもありますね、
温泉の話もね、始めたら深いですよね、日本。
僕その先生に言われるまで本当に温泉の良さ分かんなかったんですけど、でも言われて納得したのは、その温泉っていうのは、本当の温泉っていうのはその肌に染み込むんですよと。だからいくらその水道水で家でお風呂入っててもやっぱり基本的に水道水って薬品が入ってるわけだから、やっぱり毛穴の開き具合が違うんですって。やっぱり生の源泉っていうのはそれだけナチュラルだから、毛穴が広がるからそこに染み込むから体にいいんですっていう説明をしていただいて、初めて僕、あ、だから温泉って体にいいんですねみたいな、やっと分かったんですよ。薬品があるとやっぱどうしても体は拒否反応を絶対どっかに示すと。だからどんだけ入浴剤入れようが生の温泉源泉にはかなわないですよって言われて、へえっていう、
一方でそういうの気にし始めると大変ですよね。
あ、まあ、神経質になるとね。
水とかでも、うん、そういう意味で水選ぶ、今あの水選ぶとすごく多いと思うし、うん、実際にこういい水って美味しいんだと思うんだけど、うんうんね、あまりにも神経質になると、まあそれもね、あれ
ストレスになりますからね。コンバステント、
そういう風に凝り始めると、本当に日本ってすぐ商品になって、うん、いい水とかいい何々とかになるから、うん、あの日本に来られる人、そういうの観察してみると、ネットでもいいんだけど、ね、かなりマニアックで面白いんじゃないかなと思います。
う
ん
ね、
そう
ですね。う
ん、じゃ あの次回また温泉の話をぜひ。
あ、でもそんな、でも詳しくない、そんなに詳しくないですよ。もう僕は宮田山温泉ぐらいしか言えないんですよ。
私も行ってみようかな。
ぜひ。
近いし、
宮田山温泉おすすめです。
うん、
本当に古い錆びれた温泉なんですけど、
うん、
お湯はいいらしいです。
新旧と温泉。
はい、温泉。
あ、なんかでも彼に一杯やってしまいそうな気がする。そうです
ね。それは受け合いです、それは。
はい、なんかアメリカではなかなかできないかもしれないけれど、日本に来たらぜひそういう経験もしてみたらいかがかなと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとう
ございます。はい、立石さん、鍼灸院に通うのお話でした。立石さんのトーク、いつも最初静かで、だんだんだんだんだんだん熱くなって語りがなっていくんですけども、最後は温泉の話で、でも鍼灸の話してるのにやっぱりフットボールというかサッカーの話が途中に入ってくる立石さんでした。